皆さんこんばんは。南フランスアーデシに在住の彩香です。この番組ではフランス生活での普段の気づきや学びを紹介する番組です。こんばんは。引き続きフランス人夫がいない中でお留守番中の夜収録をしております。いやもうちょっと本当に聞いてほしい、もう愚痴りたいというか聞いてほしいことがあって、今さっき起きたんだけど、いやもう本当がっかりしたっていう話なんだけど、あのね、あのまずフランスに移住してから私の生活からお風呂、湯船に浸かるっていうのがほぼなくなったんですよ。まあ、あのヨーロッパに住んだら結構普通なこと、結構ってかもう全然普通なことだと思うんですけど、ヨーロッパ全部の国はね全然わからないんだけどね。でもスペインに住んでた時ももうシャワーしかなかったし、で、あのさ、でも、うちその湯船はあるので、湯船の上、湯船にシャワーがついてるから、あのホテルみたいな感じだよね。だからさ、ためられることができるわけ。でも、まあ、お水もったいないっていうもうすごく意識になってるし、もちろん追い炊きみたいなこともないわけで、あの1回使ったらそれで終わりですよね。で、あとそのお風呂をその入れるっていうことがもう究極の贅沢なイベントに私にとってなってるから、月に1回湯船に入るかなぐらいなんですよ、冬で。もちろん夏は1回も入らないですよ。ねえ、寒くなってきたらさ、やっぱ入りたくなりますよね。で、でさ、あのそもそもなんですけど、うち、お湯もちょっと前まではためられなかったの。なんでかっていうと、湯船がためられるんだけど、もうエンジョイできるレベルじゃなかったんですよね。で、なんでかっていうと、熱いお湯がそんなに長く出ない、ためられるほど長く出ないシステムだったの昔は。で、それをそのシステムだから急いで入って、まあすぐどんどん冷たくなってくんだけど、それで終わりみたいな感じだったんですよね。で、だからさ、挙句の果てに電子ポットでお湯沸かしてそれ入れたりとかさしてたの、もう信じられないでしょ。だから日本の皆さんも本当に、もう最初に言いたいけど、本当にこのお風呂の浸かる文化、設備がパーフェクトな日本は本当に贅沢な暮らしをしていると思います。でさ、あのさでね、話戻すと、そのシステムを変えたので、お湯が、前よりももっと熱い温度で長い間出るようになったんですよね。で、だからさ、もう私だからそのシステムに変えて2年ぐらい経ってるんですけど、前よりもお湯に浸かる頻度が若干増えた感じ、私たちの生活の中で。で、今日ね、まあ、一人だし、今日お仕事してちょっと、今日めちゃくちゃなんかいきなり温度が下がって寒いっていうのもあるから、あ、お湯に一人で入ってゆっくりしようって思ったので、まあ私からするともう一番最高なイベントだわみたいな、もう自分にも今日それを許可するみたいなで、ね、一応結構一大決心なんだけど、それしてさ、お湯を入れ始めたんですよ。で、そしたら、あれ、なんかあんまり、なんかなかなかたまんない気がするなと思って、なんか気のせいかなと思ってたのね。で、まあ3回目ぐらいにチェックした時に、あれ、やっぱりなんか水位が増してない気がすると思って栓抜きか、栓抜きのところをね確認したので、ちょっと分かりづらい栓抜きで、うち、さ、なんていうの日本でいう黒いゴムみたいなやつをさ、丸々でつながっててはめ込むやつじゃなくて、ちょっとそれもいつの時代の話してるんですかっていう日本のお風呂もっとハイテクなんですけどっていう人いるかもしれないけど 自分で言っておかしくなっちゃった。うちのやつは銀色のなんか蓋みたいなのがついてて、それを押すと閉まって、何もう一回押すと上にポコンって開くみたいな作りなので、あまりにもお湯を溜めてなさすぎてどっちが閉まってるか分かんなかったので、感覚でもあんまり分かんなくて、で最初さ、お水出してる時にこうやってお水が広がってって、そこから何も変わらない、流れていってる感じがしないから、それでお湯が溜まってってるのかと思ったんだけど、ずっと水位が増さないからやっぱりおかしいなって思って、それをしてチェックして、でそのチェック2回ぐらいしたの。そのだから蓋をさ押してさ、これで流れてないよねっていうのを、でそしたらやっぱり流れてたので、これさもうほんと超分かりづらくて、まあ私がバカなのかもしれないんだけど、みたいな。で結構もう8分ぐらい経ってるよと思いながら、でさやっとそれに気が、いや8分かな、もうちょっと経ってたかもしれない、お湯を無駄にしてたことにその時にやっとわーって気づいて、でまあそれで閉めてさ溜め続けてたんだけど、でいいところまで溜まってさ、よし入るぞっていう風にさ、もうさマッパになってさ、キャンドルとかもつけていい感じの雰囲気にして、アロマオイルも炊いてみたいな、もう最高の空間みたいなの作ってさ、よし入るぞってしたらめっちゃ冷たかったので、うーわー、もうそれで私の中で、はいもう今日はこれで終了って思ってでさお湯ひねったらさ、もうさ超冷たい水しか出てきてなくて、あーもうこれ全部お湯、もうシステムも頑張って作れないぐらい私はお湯を無駄にしたんだと思って、もう本当に超がっかりしたのとともに、もう自分へのまあ怒りというか、なんかね情けなさみたいな感じで、もうどうしようもできないんだけど、もうお湯を無駄にしたこともすっごく嫌だし、もうそれの方がもうよっぽど嫌かもしれない。あーもうこれお金もエネルギーも全部無駄になって何もいいことなかったみたいなね、そう思ってさ、そのもうもう今日シャワーもさもう浴び、あとで何時間ぐらい経ったら浴びれんのかなとか思いながら、とりあえずすっごい悲しい気持ちで洋服着て何もさっぱりも何もせず、どこも洗えずもう水になってるからもうさお風呂場を去ったんですけど、もうそんなんでさもう超激沈して、あーちーみたいなもう自分のバカさ加減と、もうこのただ蓋を閉めることすらできなかったのかみたいなあーもうなんか習慣してな、なんか慣れてないことやると、まあこういうことも起きるのかなっていう風に、まあ思うしかないかな。まあちょっとまあ時間が経ってもう夕飯も食べたしさ、もういいんですけどなんか今日そんなことがあってさ、なんか田舎あるあるなのかなとか思って、都会に住んでたらね、システム多分永遠にガスで出てきてたら永遠に多分お湯出ますよね、わかんない、多分そうだと思う。なんかそういうのとかもさ、なんかあ一応これも田舎あるあるトークできるのかなとか思いながらしてみました。でね、今日そのお風呂にまつわる話をしようかなと思ってて、フランスのお風呂館みたいな、館っていうのは価値観の館ね、フランスのお風呂館を話そうかなと思ってて、これ結構文化の日本との違いが出るから、まあ話せるトピックだなと思います。まあそもそもなんですけど、フランスは完全にシャワー文化です。でうちは古い家だから湯船がさっき言ったみたいにホテルみたいな作りであるんですけど、私の旦那さんの実家とか、他にもう一個持ってる別荘のところとか、あと何、弟の家とかはもうスタンディングシャワーってか、スタンディングシャワーですね。で他のお友達の、パリのお友達のお家、あでも湯船だったな、あそんなことないのか、じゃあ撤回する、 なんかパリのこの間の市内のお家もう、わスタンディングシャワー、あのシャワーなんだけど、要は湯船が、湯船の上にそれがついてるかって意味なので、あ湯船ついてるところもあるね。なので撤回します。で、まあ、でもお風呂に浸かるかどうかっていうところが、まあ、あの大事なわけで、お風呂にさ浸かるっていうのもやっぱりフランス人はなかなかしないと思います。で、まあ、うちの旦那さん、そもそももう熱いお湯に、私たちが日本人が好きな、わかんない、42度ぐらいのから43度ぐらいのあの温度で一緒に入れないんですよ、もう暑すぎちゃって。で、彼からすると本当、トーチャーってなんて言うんだっけ、もういじめられてるみたいなぐらい、もう辛い、ただの辛い時間なんですよ。だからすごいぬるくなってから入るみたいなくらい、まあそのまあ彼はそうなんですよね。で、お風呂にさ使うるってやっぱりすごいリラックスできるじゃないですか。もう言うまでもないんだけど。で、あの日本人にとってお風呂ってそうやってなんかリラックスできる場所でね、あったかくて、とにかくリラックスできる場所っていう風に私は自分の価値観では思ってて、そこに何も疑問というか揺らいだことがなかったんだけど、やっぱり海外に住んだらシャワーっていうのは汚れを流す場所なのと、リフレッシュ、リラックスじゃなくてなんかリフレッシュする場所なの、リフレッシュする場所なのかなっていう感じがします。だからお風呂シャワー浴びてもさ、リラックスある程度もちろんねすごいできるけど、お湯に浸かって一人の時間でっていう、あの究極の極上レベルの極上空間みたいなのは作り出せないわけだから、そこってやっぱりすごい違うよなって思うんですよね。なんか日々の質がみたいなね、あの特別な時間に私の中ではもう日本のお風呂は なってますね。でそもそも、だから流れを、汚れを流すただのリフレッシュする場所と極上のリラックスをする場所っていうこの違いがまず私は前提としてあると思ってます。で、だからリフレッシュする目的だから、朝シャンの方がフランス人は多いと思うっていう、うちの旦那が曰く言ってますね。まあ何の統計もないからねわかんないけど、朝シャワー浴びる人のが多いんじゃないかなっていうふうに言ってます。で、さ、もうあと聞いてほしいんだけどさ、あのヨーロッパのお風呂ってさ、あの部屋の中にああいうふうにシャワーがあるだけだから、日本ってお風呂場があるじゃないですか。洗面所があって、その隣にお風呂場とかがあるお家が多いのかなと思うんだけど、そのピタッと閉まる空間がお風呂場じゃないですか。まああえて説明してるんだけど、これってもうまさに日本のお風呂なんですよ。だからなんかこう空気が漏れたりとかしないじゃないですか。もうなんか当たり前のこと言ってんだけど、もちろん隙間風うんぬんとかもないし、もうピタッと閉まってそこであったかい時間を過ごせるみたいな。でもさ、もうヨーロッパ、まあ、欧米ってさ、そのすっごい大きな何洗面所 のなんかユニットバスっていうのもちょっと違うんだけど、そもそもお手洗い、おトイレとシャワーと洗濯機と洗面所とが、その4つが一緒になってる、部屋が、家が多くって、だからそこって1個のすごいなんか大きな部屋じゃないですか。そこにこうやってシャワーカーテン閉めてシャワーするとか、こうガラス戸みたいなになってて、シャワーがそこにあるみたいな感じだから寒いのとにかく寒いのでさ、もう それが私はずっと嫌だ。もうヨーロッパ生活、それがもうね、慣れてるからさ、もう何もそんな嫌だとかは毎日もちろん思ってないんだけど、そこがねやっぱりね嫌だ。日本のお風呂は最高だなっていつも思ってる。でね、ちょっとまあもう15分経ってるんだけど、まあ続き話したいことがあるから、この続きで。私が勝手にもうずっと思ってる、もう超理解できないから聞いてっていうふうに思ってる話があるんですけど、最近っていうかいつからか分かんないんだけど、フランスってイタリアンシャワーっていうシャワーのスタイルというか種類みたいなのが流行ってて、ちょっとまあググってほしいんですけど、何かっていうと、日本の人だったら想像しやすいのは、なんかホテルとかに、結構いいホテルとかに行った時に、シャワー自分でこうやってシャワーヘッドを持って使うシャワーじゃなくて、上のところにシャワーがついてて、滝みたいに流せるやつ、滝っていうの、大きなシャワーヘッドだけが天井からつながってて、そこで立って全部そこで、なんていうの、シャワーが、大きなシャワーヘッドから浴びれるスタイルのやつを、多分イタリアンシャワーっていうので、それが流行ってるんだけど、でさ、でね、それと、それは全く問題ないし最高に気持ちいいし、みんなが欲しいの分かるんだけど、でね、それでなんかおしゃれでなのか分かんないんだけど、ガラスのドアがついてないの。だからめっちゃ飛び散るの、理解できないでしょそれさ、家庭でそれだからね。でちょっと落ち着いて話すと、海外のシャワーを想像してほしいんですけど、海外のスタンディングシャワーがあって、ガラスの、ガラスじゃなくてもいいんだけど、ガラスのことがほとんどなんですよね。ガラスのドア開けたらさ、閉まるっていう風に想像できるじゃないですか。海外のリゾートホテルとかイメージなのかな。でそこでその箱みたいな、ガラスの箱みたいな感じになって、その中で浴びれる。でそれは理解できるんですけど、フランスのシャワーってなぜかそのこう閉めるドアがついてないから、そういうスタイルなんですよ。それがおしゃれなの。もう超理解できなくない？今度うちの旦那の実家の写真とか撮ってこようかな。もう超理解できないんで。だからさ、寒いじゃん、もう何回も言ってるけど寒いじゃん、ただでさえ寒いのに。でさ、飛び散るじゃんみたいな、もう全部理解できないんですよ。何もいいこと一個もないからみたいな。それおしゃれでなのか、多分利便性とか全く考えてないのか、日本だったら絶対売れないプロダクトだと思うんだけど、こっちではね、もうね、幾度となく見てるのと、あと何、湯船がの上にシャワーがついてる、うちみたいなお家のタイプだとすると、ガラス戸がついてて、閉めて入るって言えばいいのかな、飛ばないようにさ、水が。でもそのガラス戸も2枚ぐらいしかついてなくて、すごい寒いのとかいうお家も行ったことあるし、なんかね、このガラス戸でちゃんと覆われてないから飛び散る&寒いっていうことがもう本当嫌で、うちはだからシャワーカーテンなんですけど、私がうるさいからっていうのもあるし、なんか寒いからさ、無駄に熱いお湯をずっと体にかけ続けるとかいうのもエネルギーの無駄だし、それだったらシャワーカーテンに少しでもして全体的に囲えるようにした方が良くないって思うから、そういう風にしたんだけど、皆さんどう思います？こんなことで熱く語れる私も結構笑えるんだけど、でもやっぱり住んでる人同士だったら盛り上がれるかもしれないですね。はい、ということで、今日はこの辺でシャワーお風呂トーク終わらせたいと思います。なんかもし聞いてくれた人がいたら本当にありがとう。なんかよかったら、こういうの面白いからまたやってみたいなコメントくれたら嬉しいです。 なんかみんながどういう話が楽しいのかちょっと気になり始めたからさ。はい、でも私は楽しくやってるのでそれでいいかなと思ってます。はい、それでは聞いてくれてありがとうございました。次回のエピソードでまたねー。